聖書をお読みいたします。ルカの福音書22章47から62までです。ルカの福音書22章47から62です。お読みいたします。イエスがまだ話をしておられるうちに、見よ、群衆がやってきた。12人の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか。イエスの周りにいた者たちは、ことの成り行きを見て、主よ、剣で切りつけましょうかと言った。そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさいと言われた。そして耳に触って彼を癒された。それからイエスは押しかけてきた祭司長たち、宮の守衛長たち、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って出てきたのですか。私が毎日、宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし、今はあなた方の時、暗闇の力です。彼らはイエスを捕らえ、引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れてついていった。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると、ある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。しばらくして、他の男が彼を見ていった。あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや、違うと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった。ガリラヤ人だから。しかしペテロは、あなたの言っていることはわからないと言った。するとすぐ、彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。お祈りいたします。愛するイエス様、私たちはあなたの愛を、十字架の愛をどれだけ知り尽くしているでしょうか。ゼロに近いです。どうぞ今日もっともっとあなたの愛を深く深く心に刻むことができますように、聖霊様、私たちを守って満たして助けてくださいますように、これからの時を心から委ねて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
おはようございます。先週1週間、皆様どんな日をお過ごしになったでしょうか。中には一日が終わった時に、今日は大変な一日だったな、もうやってられないよみたいなね、そんな日を過ごした方もあるかもしれません。これはあるアメリカの牧師の話です。彼はその日は朝早く教会で会議があったので、どうしても7時には家を出なければなりませんでした。昨晩も遅くまで仕事があったので、寝坊をしないように目覚ましを準備したんです。ところが鳴ったのか、それとも気がつかないのか、とにかく目が覚めると7時を超えていました。慌ててシャワーをしてひげを剃って出かけようとしましたが、慌てたのでちょっと切ってしまったんですね、ここら辺をね。で、絆創膏、薬を塗って絆創膏を貼ってる、どんどん時間がこうロスしていくわけです。 もう朝ごはんを食べている暇はありません。すぐにシャツを着ようとしたんですが、ボタンが取れている。奥さんに文句を言いながら、まあ、やっとつけてもらって、そして着替えて外に出て車に乗ろうとすると、タイヤがパンクしている。もう汗だくになりながら、タイヤをやっと交換して、いざ出発。いつもよりちょっとスピードを出したんですね。しばらく走って、バックミラーを見ると、後ろにパトカーがついている。止まれ、ね。やがておまわりさんがやってきて、免許証を見せてください。もう彼はパニックになってイライラが頂点に達してたんです。もう切符を切るなら早くしてください、もうどうにでもなれって気ですよ、もう朝からとんでもないことが続いてますからってこう、まあ、イライラをぶつけたんです。するとそのおまわりさんが、私も以前そんな日がよくあったんですよ、でも最近教会に行くようになって心が落ち着いてそんなこともなくなりました。あなたも教会に行かれたらどうですか。彼は最後まで自分が牧師だということを言えなかったそうです。今日の箇所にも自分が誰であるか、自分の正体を隠しておきたかった人が出てきます。彼の名前はペテロです。そして今日の箇所にはイエス様のもう一人の弟子ユダのことも書かれていますので、まずユダのことから少し一緒に見てみましょう。47節を見ますと、このイエス様がまだ話をしておられるうちに、この群衆がやってきます。で、その先頭にユダが歩いてきます。ユダはイエス様に口づけしようとして近づいてくるわけですね。今、ルカの福音書を読んでいますが、マルコの福音書とかマタイの福音書を見ますと、ユダがこの前もってイエス様を捕らえに来た兵士たちと打ち合わせをしているわけです。兵士たちは誰がイエス様かよくわからない。まあ、弟子たちも一緒にいますからね。で、ユダはもちろん知っていますから、その捕まえる兵士たちに、私が口づけをする人物がイエスだ。だからそいつを捕まえろ。こう打ち合わせをしているわけです。で、彼はその兵士たちの先頭に立って、今イエス様のもとにやってきたわけですね。マルコやマタイの福音書では実際にユダがイエス様に口づけをするわけです。しかも激しくするという言葉が使われています。もちろんこの口づけをするというのは当時の親しい男の人たちがこうする習慣です。もちろん口と口をするんじゃなくて、このほっぺのところにね、軽くキスをする、そういう習慣、よく皆さんが映画なんだでね、ご覧になるケースがあると思いますが、そういうことですよね。でもそれは本当にこの親愛の情を込めてする挨拶なんです。ですからイエス様はここで48節で、ユダあなたは口づけで人の子を裏切るのか、ね、親愛の情を示すその口づけという行為で私を裏切るのか、こうおっしゃったわけですね。マタイの福音書の方を見ますと、この場面がこう書かれています。そこで彼は、つまりユダは、すぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。イエス様はもちろんもうすでにユダが裏切るということをご存知でした。最後の晩餐の席でサタンがユダに入った。ですからその席でも、イエス様は今日ここに私を裏切ろうとしている者がいる、隣にいるユダがそこに座っているわけですけども、そうお話になったわけですよね。もちろん他の弟子たちはそれがユダだということはもちろん気がついていません。そしてこの最後の裏切りの口づけをしに来た時にも、ユダに向かってイエス様は何ておっしゃったかというと、友よって呼びかけられたんです。その意味はこうです。ユダよ、私はあなたの友だよ、まだ間に合うよ、まだ悔い改めのチャンスがあるよ、思い直すだったら今だよ、私は友だから。ユダの裏切りに対してイエス様は最後の最後まで愛を示して、彼が悔い改めして帰ってくるのを待たれた。ここにユダに対するイエス様の愛が見事にこの描かれているわけですよね。ユダは裏切ることを決めた。でもイエス様は最後まで悔い改めのチャンスをユダに与えて、友よとこう呼びかけていらっしゃる。で、この時に思いがけない事件が起こります。49節から、イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、 主を剣で切りつけましょうかと言った。そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。ヨハネの福音書の18章にはもうちょっと詳しく書かれています。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。もうちょっとこう個人情報がちゃんと出てくるわけですよね。切ったのはペテロだと、で耳を切られたのは大祭司のしもべマルコスという人だと、こう書かれているわけです。まあ、これは余談ですけどね、多分ペテロさんは左利きではなかったかと思います。それは相対している人の右の耳を切り落とすわけですから、左で剣を握ってこうするのが自然ですよね。右利きの人が相手の右耳をね、こう対している人の切ろうと思ったら、こういうふうに切らなきゃいけない、こういうふうにね、ちょっと不自然でしょ。抜いてこう切ったわけですから、ペテロさんは左利きだった可能性があります。と、耳がここからポーン、こっちから右がポーンと取れて落ちたんですね。するとイエス様はそれを拾ってですね、51節、するとイエスはやめなさい、そこまでにしなさいと言われた。そして耳に触って彼を癒されたと書いてあります。まあ、さーっと書いてありますけど、こう驚くべき癒しの記録ですよね。こう剣で切られて耳が落ちたって書いてありましたね。イエス様はそれを拾ってまた元につけたわけです。3秒ルール、よくこう食べ物がポトンと下に落ちるとね、大丈夫、3秒以内で拾って食べれば大丈夫だからっていうね、そんなことはないわけですよね。イエス様はその落ちた耳を拾って、こう元のあったところにピタッとつけてね、何事もなかったかのように癒されたっていう記録です。このイエス様の奇跡を通していくつかのメッセージがそこに込められていると思います。まず一つは、イエス様はこの世界に私が来たのは確かにこの世界を変えるためだけれども、それは剣や武力によって変えるんじゃないということを教えられたと思います。もう一つは、もし自分がいなくなった後で、ね、弟子のペテロが傷害罪とかで訴えられたらかわいそうだと、余分な重荷をペテロに負わせたくないと、だからここでは癒しておけ、何もなかったことにしておけばペテロが訴えられることもない、そういう配慮をされてこの奇跡が起こったんだろうと思います。こうやってイエス様は自分の人生の最も極限状況の中にあっても、なおユダに対してもペテロに対してもその愛の配慮をお忘れにならなかったということです。これは驚くべきことですよね。イエス様はついさっきゲッセマネで血の汗を流して祈られたんです。そしてこれから十字架が待っている。まさに自分のことでいっぱいいっぱいになってもおかしくない。そういう極限状況の中にあっても、なおイエス様は弟子たちに対する愛を忘れなかった。私たちは普通はね、こう自分の人生が順調に進んで、ね、心にも余裕がある。財布にも余裕がある。そういう時はね、人のことを思いやっていろんなことができるかもしれません。でも自分がもう自分の問題でいっぱいいっぱいになってしまうと、もう人の心配どころでなくなってしまう。これが人の常ですよね。でもイエス様はその逆境の真ん中にあっても、なお弟子たちに対する愛を忘れておられなかったということです。ある意味で人の本質が現れるのは、その人が逆境や困難の中に置かれた時と言ってもいいかもしれません。大きな問題に押し潰されそうになったときに、なお周りに配慮ができるならば、それは本物だということが言えるかもしれませんね。明治時代の終わりに、若いアメリカの女性が日本に宣教師としてやってきました。彼女はニューハンプシャー州の牧師の家庭に生まれました。18歳の時に神様から宣教師になるようにと証明を受け、19歳の時にそれは日本だという証明をもらったんです。で、彼女はアメリカで10年間宣教師になるための訓練を受けて、29歳の時に単身日本に渡ってきます。彼女の名前は、メーベル・フランシスさんという人です。彼女の活動は広島とか愛媛、主に瀬戸内海ですね、あの辺の地域が彼女の宣教地になったわけですね。そこで、多くの教会を立て上げ、教育や福祉の分野で大きな貢献をしました。 しかしやがて第二次世界大戦が始まります。日本とアメリカが敵対関係になったわけです。その時にアメリカ大使館がすぐに彼女に、日本から退去するようにという命令を出しました。すぐアメリカに帰りなさい、戦争が始まるから。でも彼女はそれを拒否して日本に留まったんです。アメリカの教会も家族も友人もみんな早く帰ってきなさいという手紙を送ったんです。でも彼女は日本に留まることに決めたんです。その理由はこうです。確かに日本とアメリカはこれから戦争をするかもしれない。だからアメリカにとって日本は敵の国だ。でも私にとって日本は神様が私に与えた愛する国なんだ。だから私は帰るという選択はない。そう言って戦時中もずっと日本に留まり続けてくださったんです。もちろん彼女の身の上には多くの悲劇が起こります。絶えず警察の尾行が、スパイの容疑をかけられて尾行がつきます。最後はとうとう東京にあった強制労働所に収容されてしまいます。戦争が終わるまで。でも戦争が終わるとまた松山に帰ります。そして戦争で傷ついた日本と日本人の心を物心両面で助けてくれたんです。85歳の時に、妹さんが病気だということでアメリカに帰ってきます。ですから29歳から85歳まで彼女は日本にいて宣教の働きをしてくれたんですね。苦しい時も辛い時も彼女の日本に対する愛は変わりませんでした。そのために松山市は彼女に特別名誉市民という称号を与え、日本も勲五等瑞宝章というこのを授与して彼女の功績を称えたわけですね。戦争という厳しい状況の中にあっても彼女の日本に対する愛は少しも揺らぐことはなかった。つまり彼女の日本に対する愛情は本物だったということがそこで証明されたわけです。そして彼女の愛を日本の方々は、私たちはしっかりと受け止めることができたわけです。イエス様も自分の人生の最悪の状況の中でなお弟子たちに対する愛を示し続けられた。イエス・キリストとはそういう方だったということです。52節からはこのイエス様が自分を捕らえに来た人々に対して厳しい警告の言葉を話された、そういう箇所です。53節の後半、しかし今はあなた方の時、暗闇の力です。つまりお前たちは今サタンの支配下の中に振り回されて、こうやって悪魔の手先となって私を捕らえに来たんだ、こうおっしゃったわけですね。そしてその後にペテロのこの裏切りの様子が描かれています。54節、彼らはイエスを捕らえ引いていき大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れてついていった。55節、人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。季節はちょうど今頃です。杉越の祭りの時ですから。でエルサレムというのは高い山の上の町ですから、夜は冷え込みます。ですから当然この焚き火が必要です。みんなが焚き火を焚いて暖を取っている、そこにペテロもこっそり紛れ込んで、中庭からその大祭司の官邸の中でイエス様が裁判を受けていらっしゃる様子をこう覗き見していたんでしょう。さあその時です。イエス様が最後の晩餐の席でペテロに言われたことが実際に起こるんですね。その時イエス様は最後の晩餐で何とおっしゃったかというと、ルカ22章の34節、ペテロ、あなたに言っておきます。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ペテロ、お前はもうこの数時間後にね、三回も私のことを知らないと言うよ。そのイエス様の予告通りのことがこの後起こっていくわけですね。まずペテロの第1回目の否定が56節から始まります。するとある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。一緒に暖を取っているね、その中の一人の女性がペテロの顔をじっとこう見始めたんです。皆さんがペテロだったらどんな気がなります？嫌だな、あいつなんと見てるよと。 そしてその女性が言います。この人もイエスと一緒にいました。この人もイエスの、今裁判を受けているイエスの仲間ですよ。しかしペテロはそれを否定して、いや私はその人を知らない、そんなやつ知らない、1回目の否定です。そして2回目の否定が58節、しばらくして他の男が彼を見ていった、あなたも彼らの仲間だ、あなたも弟子の一人でしょう。しかしペテロは、いや違うと言った。はっきりと否定しています。そして第3回目の否定、59節から、それから1時間ほど経つとまた別の男が強く主張した。つまり確信を持って言ったんですね。確かにこの人も彼、つまりイエスと一緒だった、ガリラヤ人だから。イエス様の弟子の多くはガリラヤ出身なんです。ガリラヤ地方、北の方ですね。要するに田舎者なんです。エルサレムは都会です。だから都会の人にはね、田舎者がすぐ分かるんですって。だから皆さんが東京行くとすぐバレるんです。あら、栃木からいらっしゃったんですねってね、なまってるから。ガリラヤ弁っていうのがあったんです。あんたガリラヤの人だろ、田舎者だろ、分かるよ、お前イエスと一緒にいたじゃないか。するとペテロが何て言ったか、あなたの言ってることが分からない、ね、何言ってんの、意味分かんない、よくごまかすとき言う言葉です。意味わかんないってやつ。ねえ。で、彼がまだ話してるうちに、鶏が鳴いたって書いてあるんです。そして61節、主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。まあ、その時中でね、イエス様がその裁判を受けていらっしゃる、そのイエス様がちらっとこっちをご覧になったんでしょうね。ペテロと目があったんでしょう。その瞬間にペテロはあの言葉をね、思い出した。三回私を知らないという。ペテロはそう言われた時にね、イエス様、そんなことは私はしませんよと。他の弟子は分かりませんけど、私は絶対裏切りませんよ。そんな心配していただかなくても結構して大丈夫です。私は大丈夫です。言い張ったんですよ。ね、そのペテロがいとも簡単に三度も知らない、そして外に出て激しく泣いた。ここにね、人間が持っている弱さというものを私たちは見ることができます。そして人間の努力とか人間の頑張りでは信仰は支えられないものだということです。何回か前にも私で学びましたけども、信仰というのは神の助けによって私たちがこう持つことができるものなんだ。自分の努力や頑張りによって決して支えきれるものではないということですね。だからいとも簡単に彼はイエス様を否定してしまったんです。人々を恐れたんです。恐れが入ると人は簡単に崩れてしまいますね。そしてペテロは外に出て行って激しく泣いた。皆さんが激しく泣くとどのぐらいになります？皆さんはまあ上品な感じですからね。よよよよ。ね、このぐらいでも激しいかもしれません。でも皆さん、あのペテロがですよ、激しく泣いたんです。相当やかましかったと思いますよ。もう彼の泣き声が大げさに言えばエルサレム中に響いたかもしれない。うわーって泣いたんです。じゃあ少しそのペテロの涙の意味を分析しましょうか。ペテロはなぜ泣いたんでしょう。一つはもちろんそれは自分に対する失望の涙ですよね。他の弟子は裏切っても私は裏切りませんって、あれだけ大見得を切ったのに、簡単に三度もイエス様を知らない。彼は自分自身に絶望したんです。自分ってなんて人間なんだと。なんてあれほど言ったのに簡単に裏切ってしまう。彼のプライドがズタズタになったんです。自分に失望した涙です。でももう一つの涙の意味があります。それは改めてイエス様の愛を知ったんです。どういうことかというと、イエス様はこうなることをもうご存知だったんです。だから前もってペテロにこうおっしゃったんですね。22章の31節のところから、シモンシモン、つまりペテロのことですね、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのために、ペテロ、あなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。立ち直ったらってことは倒れることが前提ですよね。お前は必ず私を裏切ると。 でも私はお前の信仰がなくならないように祈っておいたから、必ず立ち上がる時があるから、そしたら他の兄弟たちを助けてやってほしい。イエス様はペテロが裏切ることを知りながら、イエス様はペテロを愛し続けたんです。その愛をペテロは分かったんですね。皆さんどうでしょうか。皆さんにも親友と呼べる方がいらっしゃると思いますね。もうあの人は絶対私を裏切らない、どんなことがあってもあの人は私と一緒にそばに立ってくれる、味方になってくれる、そう親友ですよね。でもその親友がですね、明日あなたを裏切る計画をしているってことを知ったらどう思います。最初は信じられないかもしれない。でもその情報が確かな情報だと分かったらどうします。それでもあなたは変わりなくその人を愛することはできますか。多分難しいと思います。ある人はあいつ裏切る気なんだ、よし先に裏切ってやろうみたいなね、そういうことが当然起こります。でもイエス様はそれを知りながら少しもペテロに対する愛を引っ込めてないんです。それが分かったんです。それが改めてイエスの愛に触れたペテロの涙です。自分に失望した涙と改めてイエス様の深い愛を知ったその涙が重なって大声になったんだろうと思いますね。私たちはそういうペテロのようにね、弱さを持っているものです。だから本当にイエス様に信仰を支えてもらわなければ、恐れが入ってくると、サタンが攻撃してくるとすぐに倒れやすいものであることを覚える必要があると思いますね。最後にある一人の方のお証しをして終わりにします。1950年、朝鮮半島で大きな戦争がありました。北と南が分かれて戦争したわけですよね。その時に北の共産軍がある南の村を占拠しました。その村に教会がありました。その教会の牧師の名前はチェ・ナムスンという牧師です。共産軍が兵士が銃を持って村をこう見張っているわけですよね。それにもかかわらず、このチェ牧師は村の人たちであろうと、あるいは共産軍の兵士であろうと、誰彼となく捕まえてイエス様の福音を語り続けたんです。当然兵士たちのっては邪魔な存在ですね。すぐにそのチェ牧師は逮捕されます。そしてその詰め所に連れて行かれて、もう二度とイエスのことを語るな、止められても語るぞ、そのうち拷問を受けて床に投げ出されるわけです。もう語るな。でもその時にチェ牧師はこう言ったんですね。たとえ殺されても私は最後まで語ります。イエス・キリストはあなた方も愛しています。あなた方がイエス・キリストを信じて天国に行けるように、私はイエス様のことを語り続けます。あなた方の救いのために祈り続けます。そうはっきり答えたんです。その一部始終をその司令官が、共産軍の司令官がじーっと初めから見てたんです。そして突然その兵士たちに向かって、全員部屋から出て行け。で、全員兵士が出て行ったのを見届けると、その床に転がっているチェ牧師を椅子に座らせ、そして自分がその牧師の前にひざまずいてこう言ったんです。チェ牧師、あなたこそ本物のクリスチャンです。実は私も若い時教会に行って洗礼を受けたクリスチャンです。でもその時大人のクリスチャンたちの醜い面をいっぱい見ました。私は失望して教会を離れ信仰を捨ててしまいました。でも今日あなたに会って信仰を回復しました。だからこの村で私が許可します。どうぞ自由に福音を語ってください。兵士たちにはあなたを邪魔しないように言いつけておきますから、こう言ってくれたんです。その後チェ牧師は自由に福音を語ることができたそうですけども、私たちもペテロのように裏切る側ではなくて、何があってもイエス様の側に立ち続けることができる信仰をイエス様によって支えていただきたい、そんな歩みを続けてまいりましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたは弟子たちに極限状況の中にあっても愛を示し続けられました。あなたはそういう方であることを今日改めて私たちは確認しました。そのあなたの豊かな大きな愛が 今日まっすぐ私たちにも向けられていることを感謝します。私たちの信仰もあなたによって支えられていることをありがとうございます。もちろん私たちもペテロのような弱さを身にまとっていますけれども、だからこそあなたの力が必要です。パウロが言ったように、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと。私たちを強くしてくださる方が今週も私たちの人生を共に歩んでくださることを覚えてありがとうございます。主よ、どうぞ世の終わりまで、地上の人生の終わりの日まで、あなたと共に歩むことでできますように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アメン。